皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。8月17日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、日本の政治はカサンドラクロスというお話であります。カサンドラクロスはですね、皆さんご存知かと思いますけども、そういう映画ありますね。最後列車がですね、橋に、壊れる橋に突っ込んで、そのまま橋が壊れて、列車ごと谷底にみんな墜落しちゃうという、そういう映画でありますけども。まあ、切り離した車両だけは助かるんですけどね。2020年のアメリカ大統領選挙の時に、どうもこれは、これだけのインチキの選挙をやっててですね、なんでこれ摘発しないんだと。で、トランプ側もですね、あんまりなんか本気で攻めてる様子がないと。一体これは何なんだと。そうか、これはおとり作戦なんだと、ある人が、まあ、ネットでね、そういうこと言ってまして。そしたらいろんな人が、いや、そうなんだって話し始めまして。そうか、これはカサンドラクロスなんだと、まあ私そこで言ったわけでありますね。要するにみんなまとめてですね、谷底落っことしちゃうためにですね、わざと暴走させてるわけでありますね。まさにこのバイデン政権なるものは、2年間かかって、まさにこのカサンドラクロス今してる真っ最中ですね。で、日本の方なんですけども、やっぱり安倍暗殺からですね、本格的なカサンドラクロスになってきましたね。もうなんか棒立ち状態ですね、岸田政権はね。まあなんでこんな棒立ちになっちゃってるのかは、まあ私もよくわかりませんけども、一番可能性としてありそうなことは甘く見てたんだと思うんですね。非常にやっぱ狭い領権で今までこうやってきたって言いますか、まあなんて言いますか、統一教会、勝共連合ってのは自民党そのものですからね。だってこの自民党を作ったその血統資金は岸のとこにあってね、 CIA が作れていったわけでありますから。 で CIA っていうか、当時のアメリカ戦争へは憲法、日本国憲法気に入らなかったんで、戦争放棄とか言ってんで気に入らなかったんで、早くその憲法改正して国軍を復活させたいと思ってたんで、だから自民党って最初から憲法改正を使命としていますよね。で、要するに戦後の日本の統治っていうのは旧大日本帝国の統治ですよね。だからその韓国だとか北朝鮮に金持ってってんのも、あれはやっぱりその戦前の植民地経営のその続きをやってるわけでありますね。体制は違ってもですね、まあ社会共産主義と体制は違っても、まあ、同じ国として運営してると、まあ、いうことですよね。ただそれをですね、国民に隠していたわけでありますね。隠していて、しかもそこで悪いことやってたわけでありますね。麻薬だとか、あとは武器だとかね、あとは拉致だとかね、でたらめやってたわけで、これはまあ全く許されない話で、でも逆に言うと、統一教会、勝共連合はけしからんって話をここまでできるってことは、まあアメリカの手を引いたってことですよね。これはアメリカの道具としてやってきたわけでありますから、アメリカが手を引いたからここまでできるわけでありまして、やっぱそこには大きな、やっぱり時代の変化があったということがありますね。アメリカが言ってみれば突き放しちゃって、お前らもう勝手に行けと言って、で、まさにカサンドラクロスしちゃった自民党が、今まさに日本の政治がですね、カサンドラクロスしつつあると、谷底に落ちつつあるということですよね。まあ南ベトナムだとか、アフガニスタンで起きたことが今まさに日本で起きてるんじゃないですか。あるいは、ロシアが、昔のソビエトが東ドイツに見限ったとき、そうでしたね。東ドイツに見限ったときもそうで、まあ、あとはどうぞ勝手にしてくださいということで、属国だと思ってですね、一の子分で、頑張ってたらですね、気がついたらその切り離されて、自分たちがカサンドラクロスしてたということなんだと思いますね。で、結局なんかもう他にやりようもないし、言ってみればこの、まあ時代の枠組みの中で、アメリカあっての戦後日本で、岸信介とアメリカが作ったシステムの上で自民党もあり、 統一教会もあり、まあ統一教会があり自民党があり今があるわけですから、その親亀こければ子亀はこけるって話で、その親亀がいなくなったその後どうするかっていうことはやっぱり分かんないんでしょうね。それは全く何て言うんでしょうかね、わけのわからない話でありまして、なんていうかな、もう何も考えられない世界なんじゃないですか。どうしていいかわからない。もうなんか五里夢中って言いますか、何をしていいかすらわからないような、なんかそんな状況なんじゃないですかね。で、とりあえずだから彼らとしてみると、安倍政治は切ったと。で、統一教会も切ったと。で、正常化すると。韓国とも正常化すると。アメリカもですね、まあ要するに金の話なんでしょうな。まあ武器は買ってやると。アメリカに金は貢いであると。で、まああとはですね、まあ戦争はしないというようなことなんじゃないんでしょうかね。なんとなく見てるとそんな感じはするんですけども。でもそれ以上になんか、もっと大きなところで、その何か変わってもそれはおそらく手出しはできないんでしょうね、はい、だからまああのあたりが限界で、でもう安倍派の連中なんか出てこれませんわね、ズブズブで。でも今その新党政治連盟の話出てきましたよね。新党政治連盟と日本会議靖国神社の話出てきて、これ出てきたらもう岸田も全部アウトですね。これ出てくれば当然あの創価学会出てきますよね。そしたらもう与党全部アウトですよね。あの戦争終わった後ですね、戦犯っていうのがありましてですね、戦犯は何回にもわたって、これがその戦犯指示が出て逮捕されていくんですが、あと公職追放ってあるんですね。これも何回にもわたって出てくるわけで、まあ言ってみると今はまさにそうですよね。これ公職追放だよね。こんなのもう二度と選挙出てこれないんじゃないです？だって壺売ってさ、でその金を韓国流してて、でその一番頭張ってた文鮮明が金日成と兄弟分の杯交わしてたと兄弟分だったと。じゃあその北に対するですね、台北制裁って何だったのと。なんかこの20年ぐらい北朝鮮に対して制裁とかやってますよね。あれ一体何だったんですか？あなたたちは制裁を破ってたんじゃないんですか？それからその北の拉致者の問題とか、北けしからんといって、北の情報、北との接点がないって、接点ないどころか、一番太いパイプ持ってたのが、統一教会自民党じゃないですかね。この嘘はですね、全くもう償うことができない嘘であって、まあ言ってみれば反逆罪ですよね、これ完全にね。いくらアメリカに言われたとはいえですね、まあ、じゃあアメリカにでも亡命するしかないと思いますよ。アメリカにでも亡命するしかないで、アメリカに言われてやったっつうならね、それはアメリカに亡命するしかないわけで、まあ向こうが動いてくれるかどうか知りませんけども、それがダメだっつうなら北朝鮮でも亡命したらいいんじゃないですかね。兄弟分ならですね、多分大事にしてくれますよ。結構社会主義国って義理がたいそうでありますから、文鮮明の子分だと言いやですね、兄弟分の子分ならですね、大事にしてくれるんじゃないですか。飯食わしてくれるんじゃないですかね。だから自民党の連中なんかですね、北朝鮮行ったらどうです？他になんか行き場所ないんじゃないですか。まあ本当カサンドラクラスしたなというふうに思うんですね。まあ、経済界ってのは割と単純でね、その株が暴落したりですね、経営がひっくり返っちゃうともうで全部アウトですね。どんなに威張ってた経営者だってですね、まあ、JR 東海のもう死にましたけど葛西なんかもそうでしたが、業績悪くなったらもうからっきし静かになりますね。コロナでバーンとね、業績吹っ飛んじゃったらもうすぐ静かになったでしょう。まあ経済界なんて可愛いもんですよ。興味のまあオーナー経営者は多少違いますが、まあ大企業のサラリーマン経営者なんてね、吹けば飛ぶようなもんでさ、何もないですから、ちょっと風向き変わったらもう一瞬で吹っ飛んじゃいますから。そうするとまあこれはカサンドラクロスっていうのはただ単にこう飛んじゃったってなんかね、その綿みたいなもんで風が吹いたら飛んじゃったぐらいなもんですよね。でやっぱりですから、自民党であり、これおそらく公明党もそうなんじゃないかと思うんですね。総幹会必ず来るでしょうから、そこも同じだと思うんですね。公明党もそうだと思うんですけども、これ本当のカサンドラクロスじゃないかと思うんですよ。気がついたらもう 止めらんないわけですね。今の段階で、まあ、何かしようと思ってできないこともないかもしれないですね。誰か血祭りにあげちゃうんですよ。その統一教会の誰か血祭りにあげて、でそれとうんと親しい人誰か血祭りにあげて、ここでその線を引くと、みそぎしちゃうというやり方ありますよね。よくあのトカゲの尻尾切りって言いますけども、まあそういうこともやってできないことはないんでしょうけども、まあおそらくそれやるほどですね、中はまだ割れてないと。要するに言ってみれば、もう同じ沈みゆく船なんで、みんな顔を見合わせてる状況で、怖い話はお互いにしないようにしてるという、そんな状況じゃないかと思うんですね。で、頼るものは別にどこもないんで、まあただひたすら状況を見ながら今日一日過ごしてるというようなことなんじゃないですか。でもっとやっぱり根源的なこと言えばですね、こういうなんかあの意図的なね、その投票の操作ですよね。まあいろんなその宗教団体の組織票を使ってね、投票する、投票結果を動かすなんてのは、まあ言ってみれば投票の操作ですね。こういうことをしないと与党が維持できなかったっていうところが本当のポイントですね。それって株も同じですよね。日銀が株買い支えてくれなかったら到底会社として成り立たなかったと。日銀が猛烈な金融緩和やって金利をどんどん下げて円安どんどん持ってってくれなかったら経営が成り立たなかったと。実際そうでしょ。あれだって安倍内閣始まる前は死ぬ死ぬってわめいてたじゃないですか。日本のね、経済界は円高だ株安だどうにもならんって騒いでたじゃないですか。だからあれは黒田が金出して救われたわけでしょ。だからそういうなんか、国民の金を意図的にですね、そうやって自分の懐を入れるような、そういうなんか操作をやってオペレーションをやって初めて生きてきたわけでしょ。でそれをなんかいつの間にか自分の実力と誤解したわけですよね。自民党も財界もですね、いつの間にか、もちろん公明党もなんか誤解しちゃって、これが自分の実力だと思っちゃったところが運の尽きなんじゃないですか。そうそう、実はそれ実力でも何でもなかったと。じゃあその統一教会剥がれますと、自分で考えてくださいと、自分であの票を集めてください、学会も離れますと、自分で票を集めてくださいと、それから日銀も離れます、自分で自分の会社ちゃんと経営してくださいと、デフレだインフレだ言ってないで自分でちゃんと経営してくださいって言った時にできないんでしょ。できない人たちが集まったわけでしょ。できる人たちは要するにそんな真ん中にいないでしょ。今日日バッチ屋なんて商売やんないですよ、まともな人は。考えてくださいよ、朝からですね、あんな街頭立ってるね、手振ってですね、なんか聞く人もいないのに誰かわめくなってそんなことやってる暇人いないですよ、はっきり言って。それから経済界だってですね、真面目にやろうとしたらなかなか大変なんですよ。今までのこの時代と違いますからね。ネット環境だってどんどん広がってるし、世界とのつながり方だってどんどん変わってますから、それはくだらないですね、政治のお付き合いなんかやってる場合ないわけですよ。人風林だとかですね、そんなとこ行ってる暇ないわけでありますよ。やっぱりですね、こういうのっていうのは、なんていうのかな、暇人って言いますか、他にやりようのない人たちが集まったなと思うんですよ。だからもう最初からですね、これあのカサンドラクラスに決まってたはずなんですよ。で本人たちはいつまでも続くと思ったんだけど、もともとそんな実力ないですから、まあ降りるやつは降りちゃったと思いますね。途中で降りるやつは降りちゃって、賢かったですよね。早めに降りちゃって、で最後まあ行き場所がないやつだとか、まあ誤解してたやつが残ってそのままカサンドラクラスになったということですね。そうすると本当にですね、私も本当に前から言ってる通りですね、実力ないものはダメなんですよ。ええ。そんな、インチキやってですね、権力握ったり、インチキやって金握ったって、必ずそれですね、剥がれていくんですよ。そんなに甘い時代じゃないんですもん、今時代はね。インチキやったらですね、必ずそれは、続かないという、そういう時代であります。ですから、変なね、裏で手握って金握ったとか票握ったとか利権握ったなんてものは全部それ剥がれていくし、まあアメリカの民主党を見ればわかるでしょ。それからその EU とか NATO を見ればわかるでしょ。もうデタラメ放題やってですね、結局なんか全て暴かれて、そのまま無残に敗北という結論に今向かって爆心中ですよね。欧米もまさにカサンドラクラスですよね。あのウクライナなんか 中東もそうだったけど、とどめがウクライナで完全にカサンドラクロスですよね、もうね、欧米はね。だからああいうのだってですね、まあ、まともな人は見りゃろくなもんじゃないよね。バイデン政権だって、それはヨーロッパだってですね、 NATO なんかめちゃくちゃですよね。なんでそのめちゃくちゃなやつが、めちゃくちゃなやつほどこう威張ってたでしょ。やっぱ大いなる誤解なんですよ。大いなる誤解で、まあこれが誤解が解けると同時にですね、そのままなんか、カサンドラクロスしちゃってたと、まあ、そういう結末ですよね。これはなかなか見応えのあるドラマだったんじゃないかなというふうに思いますね。で、今後はですね、結局まあどこもそうなんですけども、カサンドラクロスしたところはあとは静かなんですよね。取り払いでありますから、非常に静かになります。もうそこは騒ぐ人いなくなりますんで、だからそこはもう一切声は聞こえてこなくなります。で、時代を元に戻すことはできないんで、やっぱり真相は全部明らかにしなきゃいけないですね。時代が前に進みましたら、古い時代にを逆戻りしないようにね、やっぱり真相の全ての究明はいると思いますね。私は前から NHK 党の立花さんには期待しておりましてですね、早くなんだっけ、紅白歌合戦とですね、それから大相撲の秘密をですね、国会で質問してほしいと思ってですね、総務大臣と文科大臣ですね、紅白はどうやって決めてんだと、相撲協会はなんでですね、昼間からずっと番組やってんだと、おかしいじゃないかと、あんたその本当の理由知ってんのかと、大臣知ってんのかってですね、ぜひ質問してほしいと思ってですね、同じことは全て言えるんですよ。要するに、まあ政治家どっか行っちゃったって役人残ってますから、役人追及すればいいわけでね、おい何やってんだと言ってですね、で、だからこう、日米関係から何から何までですね、全部明らかにしてほしいんですね。そうすると、やっぱりこの、どういう時代だったかってことが全部わかるはずなんですよ。今まで全部嘘をつかれてたわけでね、もう今の段階で、まあ相当嘘をつかれてたなと思ってる人、本当多いですよね。でもこんなもんじゃないですから、こんなもんじゃないから、もっとやっぱり全部明らかにして、そうすると、一つこう、ここも静かなんですよ。嘘が暴かれて、本当のことが明らかになれば、要するにろくでもない話なんです。ろくでもない話ですから、これはダメだと。で、ね、あとは自分たちやるしかないと、腹くくるしかないわけですよね。はい。だからこう、誰にも頼れないなと。これは自分たちやるしかないと、腹くくるしかないわけでね。それが大事なんですね。まだなんかその霞ヶ関とか永田町を向くとなんかあるんじゃないかと思ってる人が本当まだ結構いるんですよね。それが間違いないことなんで、何もないんだあそこはね。何もないですから。で、アメリカだって別に何の当てもないんですよ。要するに全部置いて帰っちゃうってわけで、南ベトナムだとかアフガニスタンと同じですから、全部置いて帰っちゃうわけですから、それはですね、何もないんですよ。ね。で、そっからなんかやるわけですから、まあ、いい時代ですよね。今までの常識だとか、慣習にとらわれることはないですね。ただ、何でもできるようでいて、実はそれはなかなか難しいっちゃ難しくて、こういう時はね、他の外国になんか見習えるものが今ないわけですから、やっぱりそこは日本の歴史とか文化とか、こういうものを原点に考えていかないと、なかなか、次、どういう道に進んだらいいかって分かんないんじゃないですか。大きな流れではね、ロハスとか、まあ持続可能性とかありますけどもね、健康とかね、やっぱりもっと、より我々に身近な部分でね、歴史とか文化を下敷きにして、具体的にどう行動するか考えて決めていかないと、おそらく成功しませんよね。あんまりなんかトンチンカンなことやってもですね、一時の、まあ、大騒ぎで終わっちゃって、なかなか続かない。ですよね、こういうその変革の時代っていうのはね、やっぱこう回り道しないで王道をまっすぐ行った方が絶対これは有利なんで、こういう時はですね、やっぱり歴史や文化は大事にして、そこからなんか物事見た方がよろしいんじゃないかと思いますね。それからやっぱりこの日本の政治がカサンドラクロスしますとですね、これを支えていたいろんな学問だとか経済学だとか政治学だとかね、やっぱ吹っ飛んじゃいますよ、それ。評論なんかみんな吹っ飛んじゃいますよ。だから、何を正しいと思うか、 この部分についてやっぱり自分で判断しなきゃダメなんで、こうなんかやっぱり自分で理解できる範囲から物事を理解進めていくと、分かんないものは分かんないんで、で全てが分かるなんてことないですから、自分の分かる範囲で物事を理解していって、でそれが違うと思ったらそれ修正していくと、この繰り返しですよね。自分で仮説を立てて考えて実際見て違ったら修正していく、その繰り返しが生きるっていうことだと思いますんでね。まあここは元気に頑張っていったらよろしいかなというふうに思っておりますというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本の政治はカサンドラクロスということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。